スクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
スノーさんのフォトスクランブル始まります。お送りするのはスノーと
ハンスケです。
はい、
はい、
お疲れ様です。
お疲れ様です。今日はね、久々に自転車を直しまして。
ああ、なんかチェーンの写真が出てました。
あのね、ほったらかし、雨ざらしにしちゃって、なおかつあ、まあしばらくちょっとやめとこうっていうか、その年末の忙しい時期ね、はい、まあ仕事が忙しくて自転車でヘロヘロになって帰るのはちょっと辛いなっていうのがあって、まあ年末ちょっとほったらかしにしちゃった時に一回カバーをが風で飛んじゃった時があって、
あ
でなおかつその上に雨ざらしになり、で、はい、まあ翌日にはカバーかけたんですけど、
はい、
でそのまま放置してたらサビッサビになっちゃって、
そんなぐらいでそうなるもんなんですね。
うん、でまずいまずいと思って、まあ、はい、錆びてても、まあ、走っちゃえば削れてなくなるっちゃなくなるんですけど、うん、要はギアの方も削れるよって言われたんですよ昔。
あ
でまあそれでも、はい、まあ、そのまま乗っちゃったりはしてたんですが、最近になるとそのギアの方はですね、なんかもう生産終了なモデルらしく、このギアがなくなるともうこの自転車がなくなるみたいな、そんな勢いらしいんですよ。まあ細かく言うと、まあフレームを残して、まあギア、新しいモデルのギアを一式変えてとか、そういうことをすればいいんでしょうけど、まあちょっとしばらく温存するためには、まあチェーンって1000円ぐらいなんで、まあ1000円で、はい、1000円をせこってギアがなくなってしまうんではないように、まあ頑張って変えたんですが、
はい、
なんかねチェーンは良かったんですよ。まあおっかなびっくりと変えたんですが、前にも変えたことはあったんですけど、
はい、
まあ久々だったので心配だったんですが、はい、まあちょっと今日そのチェーン交換して乗ってなかったんで、昨日交換してたんですけどすぐ試せなかったんで、今日、通勤で使う前に一回乗っとこうと思って行ったんですが、
はい、
まあギッチェーンは大丈夫だったんですよ、
はい、
まあ、しっかり止まっていて、
はい、
まあ、帰り上り坂がガッガッと結構力を入れて踏んでも弾けることなく無事に
ああよかった
行けたんですが、
なんですか、
あのね、握力が落ちてるの、びっくり、
体の方
そう自転車じゃなくてお前がダメじゃんみたいな、
ああ
握力ってこんなに落ちるもんなのかっていうぐらい、そのまあうちはスタートするとどこ行くにもまず下るんですよ、
はい、
でその最初の下り坂でうわ最後まで降りきれないかもって思うぐらい握力なくて、
それはどうしたことなの、
超怖っって思います。まあそもそも久しぶりに乗るから足がどうかなと思ったんですけど、
はい、
うわ足より手だわと思って、
あなるほど、
ちょっとびっくりですね、なんかこんなに握力って落ちるもんなのかなみたいな感じでございました。
はい、
ちょっと怖い思いをした今日この頃でございますが、
はい、
まあでもチェーンがとりあえずね無事交換できて、まあ、そういう風にこうメンテナンスして直せるっていうのはね、
うん、
まあこれ何年だろう、14、15年ぐらいになるのかな、
もうなんか張り切って九州あたりまで買いに行ったんじゃなかった？
そう、ね、
なんかその話が番組でも聞いたような気がする。
あ番組で言ってたっけ？そしたらそんなになってないのか。
あそうです。いやなんか番組で あれから変わってないですよね。
変わってないです。
あの一緒にあの写真撮りに行ったりとか、あの自転車乗ってるところを写真撮りに行ったりとかした自転車なら。
あ、そんなのもありましたね。
ありましたね。
え、あれ番組でやってたのか。
うん、番組でやりましたよ。
あ、じゃあそんなさ、14、5年も経ってないのか。
まあ10年ぐらいですかね。
10年ぐらいか。まあでもなんだかんだ、
うん、
ところどころ変えてはいるものの、こう乗れているというね、はい、もっと大事に乗ってる人ならまだまだ乗れるんじゃないかなっていう、
うん、
まあ
それはまあ
なんかカメラもそんな風にね長く使えるようにというのを前にもお話ししたかもしれませんが、はい、まあでも去年だがメンテナンスいっぱいしてお金かかってっていうので、
はい、
まあ、これで 4,5 年大丈夫だろうだったらいいんですけど、
うん、
こんだけお金かけてもまた 1,2 年後どうなるか分かんないなって思うとちょっとドキマキ、
うん、そうですね、
っていうね、あとね、そうだ、あのそんな自転車のことじゃなくてあれだ、カメラ見てきました今日。見てきたっていうか、はい、たまたま、たまたまじゃない、ビッグカメラに行く用事があったので、はい、6D、
ああ、はい、
マーク2と、
はい、
ミラーレス、なんだっけ、
はい、
キャノンのミラーレス、
様子 R とかいうや
つ、 R、はい、ちょっと触ってきました。
はい、
あの R はうるさいね。
あ、そうなんですか。そうやって、あのシャッター音というか、うん、シャッター音ですね、うん、
カタカタカタカタって言ってましたよ。
え
こんなに音するのとか思ってメニューあさって、音を消すみたいなのあったんですよ。
はい、
ただ音を消す条件としてワンショット、
はい、
ワンショット、ワン、あのシャッターモードがあの1枚ずつの連写しないシングルかモードで、なおかつストロボが使えなくて、でなんか速いものを、動いてるものを撮ると歪むことがありますみたいな、なんかアラートが出るんですよ。
それはあれですね、あの映像素子の方のシャッター、映像っていうか画像素子の方の読み出しシャッター、読み出しシャッターっていうのか、電子シャッターっていうのか、
うんうんうん、
ってことですね。
うん、それはもう完全確かに無音だったんですけど、
まあまあ、
す、普通のモードでやったら結構カタカタカタカタってなんかね、うん、音がしてて、うわなんだこの音みたいな。
そうなんだ、
あんまり静かじゃないのと、あんまり音が好きじゃなかったっていう。で EVF はやっぱりあれですよね、気持ち悪いですね。
うーん、そうなんですよね。
なんだろう、その昔僕が見て嫌だったっていう、はい、その次見たらちょっとなんか、あ、今の EVF って少し良くなってるのねみたいな話もこの番組ではしてたと思うんですけど、うん、
はい、
まあ、久々に EVF 覗きましたが、ちょっとやっぱ気持ち悪い。サブ機ぐらいでだったらありかな、うん、だけどメインであれずっと覗いてるのはちょっと辛いかもって思いましたね。
まあカメラだと思わなきゃいいんじゃないですか、ね、ビデオだと思って撮るしかないんじゃないですか、
ね、ああなるほどね。まあちょっとどう、うん、いまいち、まあ自分で使うような自分の機材として使ってたら慣れてくるのかもしれないですけどね、うん、ちょっとなんか気持ちよさがないような気がしました、
うん、
で、はい、マーク2なんか操作系がマーク2買うとごっちゃになっちゃうかもとかって俺チラッと言っちゃったんですけど、はい、ほぼ一緒だったかも。
あ、そうですか。
あ
んま真剣に見てなかった。
虫眼鏡系でしたね、
うん、ああそうです。あ、それは変わらないんじゃないか、あの、
うん、
なんて言うんだろう、再生ボタンじゃないよ、何かの上についてるんでしょ、
うん、
再生ボタンの上についてるのか
なだったっけかな、うん、うん、いや虫、あ、これも虫眼鏡かとか思って、
はい、
ああみたいな。まあでも 6D にプラスアルファで買っ った場合にはまあ操作系が一緒だから2台持ちした時にはいいのかなっていう気はちょっとしましたけど、あとね音その R 最初に見てその音ってちょっとええみたいな感じだったんですが、6人 Mark2 の音結構好き。
ああそうです、
うん、
静かめいやソフトな感じですか、
ね、あそうですね、
うん、でなんかいいです。
いやその R のカタカタっていうのと、
うん、
比べてちょっとソフトなのとちょっといい、なんだろうな難しいな好きな感じの音でしたねわこの音結構好みかもって思いながら、
はい、
とただファインダーがなんだろうな、あの AF のなんて言うんでしたっけ、スーパーインポーズ、
はい、
がやっぱり形が違うのでうっていう感じがしましたけど、うん、ちょっとじっくりあれはしてないんですが、なんとなくその覗いた感じの違和感、
はい、
まあ EVF 覗いてそれ見てるから余計なんか変な感じがしたんですけど、
あまあそうですね、うん、
まあでもいいかな、マーク2やっぱ早く欲しいかな。
値段的にはだいぶどんなもんなんですか。
あと20はいかないけど、
あ
15は結構超えてるみたいな、18とかそんなだったかな。
うーん、
あでね、そう18万なんぼに車線が引いたってちゃんと金額が書いてなかったの、
ああなんかこう交渉次第って言ってくれれば少しは勉強します、
担当にお聞きください的な値札だったのでいくらなのかは分かんなかったですけど、
うん、
そんなんでございました。まあちょっと欲しいなっていうね、
はい、
はい、というやつ、まあそんな感じでございますが、今週は、前回でしか前々回でしたっけ、まあ、クリップオンストロボ
を2
人ともそれぞれ新しいのを使い始めたと、
はい
いうことで、まあ、そのお話プラス、まあ、ちょっと若干物取りみたいな、
はい、
物取り食べ物取り、
まあフード
写真、フード
食品というか、
はい、というお話で今週は進めていきたいと思います、
はい、
で、まあ、私の方からいくと430にしました、はい、まあこの間お話しした通り、シグマ、あれシグマじゃないな、日清だ、
はい、
日清のストロボを破損しまして、
はいはい、それは何ですか、いわゆる落下みたいな、
あそうそうそう、あのあそうだ、その話をしてなかったんだよね、
うん、
あのね要はブラックラビットみたいなストラップ、
はい、あ、はい、
やれかしまして、
はい、
パチモンを買っちゃいまして、また
そうだね、今までって本物を買ったことはあるんですか。
ないです
おかしすぎる、
そうです、そう高いんだもんだって、
まあ確かにそうなんですけど、はいはい、先に進みましょう、はい、
そうで、まあ前は 2,、はい、2台釣りのやつ、
うん、はい、
で、前使ってたパチモノは、
はいはい、
つなげ方がなんか違ったんだよな。
あ
でも、今回のやつはまずシングルです一つだけ、はい、なのでメインは首から普通にかけて、
はい、
正面にかけて、
はい、
でサブで使ってた方をたすき掛けみたいにして脇の下に吊るしてたんですよ、
はい、
で、まあ、付け方としては D 管みたいなフック、
はい、
なんていうの、カラビナとちょっとまた違うんだけど、カラビナっていいのかなあれ、
うん、
カラビナみたいなので最後ネジで、まあ、そのカラビナのフックが動かないようになるタイプ、
はい、
で、カメラの方に、三脚ネジ穴のところに、
はい、
なんていうんでしょう、そのカラビナを引っ掛けるための穴がつくようなネジだけのやつをまあギュッと締めて、でそのカラビナのフックを引っ掛けて吊るしとくんですが、まあその使わない時、撮影が終わったらそのカラビナみたいなのから外して、まあカメラバッグにしまってっていうので、ずっとその 三脚ネジ穴につけるその部分っていうのはつけっぱなしにしてたんですよ。
はい。
で撮影のたびにまあこうキュッと見て、
はい。
で自分がタスキがけの状態にセットしてからそこにパチンとはめて使っていたんですが、はい、そこが抜けました。
あら。
要は緩んじゃってたんですよね。
そうなんですか。完全に落下っていう感じ。
落下でした。
うわ、
まあ、ただね、なんて言うんだろう、あの要はしゃがんで膝ついて撮ってる時に、
はい、
多分こうゆるしゃがんだ時から立ち上がる時だったのです。
は
ん
は
ん、ものすごい高いところっていうか、その脇の下の一番下にまっすぐ立った時の高さではなくて、うん、立ち上がる時、
はいはい、
に落ちたので被害はまあ若干で、若干じゃないな、GCL ストロボ割れたからね、
ついている状態でバンって、
そうそうそう、
でストロボから落ちた、
でそうそう折れた感じ、
折れた感じ、
ね、
いやー恐ろしい、
みたいな。で一瞬何が起こったのかよく分かんなくて、
あ、
うん、やっぱりパチモンは、まあでもあれはパチモンっていうよりもそのネジを毎回ちゃんとチェックしなきゃいけないのにその時に限ってしてなかったみたいな、
あ、
多分それがいけないのかなっていう、
もうあれってしっかり締めたつもりでもいつの間にか緩んでたりしますから
、
ね、うん、本当に
構造的にあんまり良くないのかもしれないですけど、でもブラックラビットも同じような形だったと思うんだよな、
うん、
三脚穴にそういう穴の開いたやつをつけて、うん、多分引っ掛けるから一緒だと思うんですけどね、
はい、
まあ
そうですよね、
パチモノはパチモノでした。
そのなんて言うんですよ、耐荷重みたいのは、
うん、
なん、許容範囲内だったんです
けど、そんなの書いてあったかな。
ああ、そっか、
っていう感じです。
いや多分あの必ずまあこう気を使ってるメーカーなら、
うん、
許容荷重みたいのが絶対
ある
。
そうでしょうね。
まあ、あのレンズなら何ミリまでにしようとか、
あ、そんなね、
そのままでつけるなとか、つけても大丈夫とか書いてありそうな感じですけど、そういうあれはないです
か。
うん、
はなかったと思います多分。
うん。
うん、でまあそもそもが、あ、まあでもそうか、2405ついてた、あ、じゃない2400じゃないや。50、あの、はい、50の単焦点のやつ、
はい、
と 70D と、その日清のストロボ、
うん、
だったので、そんなに重くはない、重いとしたらその日清のストロボぐら
い
だったんですが、
は
い、まあ思いっきり割れまして、
あ
で、まあ、たまたまそこはね、その式場の車上の中にたまたまスペアがあって、
あ、そうなんです。
あれ言わなかったっけ、うん、そう。
あれは聞いてない。
うわ、どうしようと思って、とりあえず内蔵のストロボ、
はい、
70D なので 6D だったらないですけど、70ならあるから最悪それでもいいかとかって思いながら、一応聞いてみたら、いやーめっちゃ偶然たまたまですけど今ありますって言われて、580かだったかな、
あ、そう、
借りて、
それはよかった、
しのいだんですが、まあその次の撮影の時にはね、まあ、また貸し、あ、まあそれもイレギュラーであっただけなので、まあそこで借りるっていうことができないだろうしと思って、うん、急遽お財布開いたところ、
うん、
やっぱそのクラスは買えず、
はい、
600EX2、
はい、
そう、
2、はい、
がもう出てた後だよな、うん、で出て、
はい、
高いんですよ。
高いです。
5万だか6万だか。
はい。
もうほぼほぼ6万だよね。6万超えてんだったっけ。
まあ、まあ時期によるかもしれないけど、うん、うん、最初僕も5万円ぐらいだろうとか思ってたら、
うん、
確実に1万円以上高かったです
ね。ああ、そう、確かね、うん、6万ぐらいするんだよね。
はい。
し
ますね。
なので、600EX2、あ、違うわ。アマゾンで見たら、
あ、今5万6000、
5万6000だ、
はい、
下がった。
かな、下がったのか
分かんないけど、っていうか EX2 じゃないのもまだ売ってるね、新品で。
ああ、
でも3000しか差がないから通買うけどっていう感じです。まあ買えなかったんでしょう。5万6000円はなくてですね。で、まあちらっとスノーさんも言ってた他のメーカー安い、
はい、
ガイドナンバーが50とか60とかなのに1万円とか2万円とかっていうのが並んでいて、すごい、
はい、
誘惑に駆られ、
はい、
私もボタンを何回押しかけたことか、とりあえずカートには突っ込んでみたもののっていうのをこう繰り返し、
はい、
いろいろ考えて考えてしたんですが、まあ、いよいよ撮影日が近づいてきてしまったので、
はい、
最終決断するときに、あ、やっぱりちょっとこれ失敗したら嫌だっていうのと使いこなせなそうみたいな、うん、結構あれってTTL じゃなくてマニュアルで使わないとダメみたいなのとか多くなかったですか？あれ普通に TTL で使えるんでしたか？
あ、あのあれってその
失敗したやつ、
あの以外の、うん、はい、いや ほぼキャノンと同じ
TTL
と全く同じことは
できるんだ、
はい、
じゃあ俺なんか見たのがね、
うん、
なんかマニュアルで使ってくださいみたいな、
はい、
書いてあったんですよ、
はい、
ああ、でもそれはうんと思ってやめました、
うん、
まあ、でも同じ TTL で使えてたら買ってたかもっていうぐらいな、すごく揺れ動いてたのは揺れで動いてました、うん、
はい、
でもまあ何かあった時にあれだからと思って430にしてみました。
はい、
はい、で、まあ使ってみた感じですが、まあ、そのディフューザーダブったディフューザ
ー、はい、
純正のパチンとはめるやつね、
はい、
これ580の時代ってなかったんですよね。
いや、ないですね。
ですよね、うん、
あのもともとメーカーのものもないので。
ないですよね。
どっかの、あの、はい、そういう用品メーカーのやつ、
サードパーティーというか、あの 他社か、そういう周辺、
はい、
ツール的なものを出してるところのメーカーさんのとかね、
はい
はい、そういうのでこうはめて使ってたりしてたんですが、600でついたんですよね、
はい、そうみたいですね、
うん、600でなんか透明のグラスみたいなところにフィルムを挟んでみたいな、
はい、
これ EX2 はどうなんですか？ちょっと、
いや、あのね、うん、なんて言ったらいいの、バウンスアダプターのちょっと薄っぺらいみたいなやつ形してて、
うん、
でパカッとはめるんです。
完全に
プラスチックで
固形って言ったら変だ、固体の、あのカチッて硬い箱状っていうこと、
は
い、薄いけど、
もうバウンスアダプターと全く同じなんですよね。
うんうんうん、
うん、
あ、じゃあやっぱり430と一緒か。
はい、そうですよね、
うんうん、なんか、430のでいうと、乳白色の白い、
はい、
まあ、いわゆるカポってはめるディフューザー、バウンスアダプター、
はいはい、
で、内側、その白い乳白色のカバーの内側に、
はい、
アンバーのオレンジ色の、もう一段、はい、もう3分の1ぐらいの厚さなのかな。
そうですね。
の、まあ、
うん、
クリアなオレンジのディフューザーというか、まあ、色付けのための、
は
い、まあ、
これはもうカラーフィルターですね、
うん、
はい、
カポってはめるやつがね、
そうです
ね、ついているです、付属されております、中に入ってますっていう
そうなんです
、で、はい、でなおか中、その中に入ってないんじゃない、なんかこういうパーツがあるのに最初からはついてないから買いなさいよ的な、なんか書かれ方をして、まあそんなことは書いてないんですが、勝手に誤解をし、
はい、
別で私もスノーさんも買ったと。
そう、あれ不思議ですよね。どうしてあれだけ、まあなくす人がいるからあれだけ売ってるってことなのかな。
いや、まあそうでしょうね。
だなくしたりを壊しちゃったりする人
が。ああ、そう。で、それで言うと、すごいカチッてはまるじゃないですか。
はい。
で、僕はそこが結構気に入っていて、安心感みたいなのがあったんですが、
はい、
取れます。
あ、ちゃんとはめないと。でもちゃんとはまってても取れるんですか。
いや、はめたつもりわかんないけど。はい、いうのは、ね、今使ってるのが僕 600EX2 じゃないやつ。
はいはい。
を、この430ともう別でメインで使っています。はい、で、こいつのね、バウンスアダプターっていうかは、透明のなんかバウンスアダプターっていうよりも、はいはい、フィルムが何種類だったかな、はい、があって、そのフィルムを収めるためのプラスチックカバーみたいな感じです。
はい、
で、まあそれは僕使ってないんですけど、
はい、
他社製の、まあ、カポッてはめる箱みたいなディフューザーを使ってます。
はい、
で、それが今使ってるのは大丈夫なんですけど、前使ってた580もやっぱ同じようにそういうのを使っていたんですが、
はい、
580の時によく取れてね、
うん、
コロンコロンって音が、あの、はい、床が硬いとこだと気づくんですけど、床が絨毯とかになってくると、落とした時に気づいてなくて、なんかカメラマンさん落ちましたよとか言われる恥ずかしい思いをするので、まあ途中からあの、
はい、
テープで止めて使うようにしてたんですけど、そうするとやっぱこう付け外しがね、
面倒くさい、
面倒くさくなるので、と思ってて、これはいいやと、もさすがに純正品だと思って喜んでたんですけど、これも落ちます。
そうなんだ。そうなんですか。
ね、確かに1回目はしっかり止めなかったかなって思って、
はい、
で気をつけるようにしてたんですよ。
はい、
2回落としました僕。
あ、そうです
、うん、やっぱり落ちるなと思って、それからはもう今テープ止めてます。
あ、なるほど。
なので、意外とダメだったっていう、とこ。まあでもさすがに純正品なんでパチパチって入るのと、まあいいかなっていうのがあるんですけど、あとそのオレンジのディフューザー、
はい、
まあ白もそうなんだけど、
は
める方向が分かんなくならないですかね。
なかなか、まあよく見ればその通りなんだけど、
うん、そうそうそう、あ、そうしかつかない。
なんかバタバタしてる時逆にはめそうにな
って、そうそう、どっちだっけっていうね。まあこれは慣れなのかもしれないですけど、うん、ちょっとね、
はい、
そこかなっていうのと、良かったのはあのチャージの状況が、はい、ステータスバーみたいなのが出る。
ああ、ですね。
変えたばっかの電池とかだとほぼ出ないでチャージされるんで気づかないんですけど、減ってきた時になんか警告が出るといいなと思ってたんですよ。
はい、
で警告ではないんだけど、まだチャージできてませんよ的にこう、
ああ、ゆっくり
する、ステータスバーがこうパッと見た時に出てたりするんですよ。うん、で、はい、まあフルチャージできるとそのステータスバーは消えるんですけど、
はい、
あって気づいた時にそういうのが出始めたら、あ、そろそろ変えようかなっていう判断材料になるので、そのステータスバーが、まあ、発行させるタイミングでもまあ助かるって助かるんですけど、もうそれが出た時点で変えなきゃなっていう判断みたいな感じですけど、
はい、
そのバッテリーの変えるタイミングが分かるので、すごくこれは今重宝しています。はい、で600もね、なんか電池のマークは出るんですけど、もう最、
はい、
最終的にダメになった時にあの電池切れの、 あの、
はい、
電池に斜線が入ってるようなアイコンがピコピコ光るみたいな、いや、この前にもうちょっとこうダメだったらダメって言ってみたいな、ダメになってから言われてもさ、うん、みたいな感じ、
まあ、そうですね、そう
だったのが、まあこの430はちょっと手前で分かる、
うん、
で良かったかなっていうので、 気になったのはその今の 600EX2 がなんかその、うん、警告的にもうすぐ俺ダメっていうのを言ってくれるのかなっていうのが気になっております。
はい、
ということで、まあ、ヨーサンボールはそんな感じでございます。
はいはい
はい、
あのそうチャージの話ですけど、
はい、
あのあそこあの発光部とかに熱を持ってくると、
うん、
電池と関係なしにチャージが遅くなるんですよね。まあ要するに安全装置らしくて。
はいはいはいはい。うん、それは共通なのかな、430も。
あ、ね、それあ使ってないから分かんないけど。あれは 600RT2 あの 600EXRT2 は、うん、あのそういう動きがありますね。
へえ。うん
でまあ、今までのやつも、580とかも、
うん、
やっぱりあのオーバーヒートの時にはチャージが遅くなるように作られていて、
へ
でただそれは分かんないんですよ。
はいはいはいはい。
あの多分今たくさん使ったからオーバーヒートで遅くなってんだなっていう感じで、感じなんこう自分で分かるっていう形で、
はいはいはい、
特にそのチャージの、 あのあれはないのでね、
うんうんうん
プログレスバーはないので、
うん、
で600はその新しいやつだとあの普通の勢いでこう行ってるのに途中で止まってこう最後のチャージあの発行できますっていう手前でずっと待ってる。
ああはいはいはいはい。
であれこれ電池ないんだろうかと思って電池後で取り替えて、
うん、
あのた状態でもあんまし変わらないっていう時がありまして、
うん、
まあ張り切ってあんまりこう連続撮影しちゃうと、
うん、
そうなる時が
ありますね。ああじゃあ俺もそういう時があったっていうことかもしれないね。
多分、うん、まあそうです。だからちょっと僕はあのまあ2台使ってるので、
うんうん、
こう交互に使うような形になってい
く。ああはいはいはい。
はい。
うん、
一つの1台だけでずっと取り続けないように。
うんうんうん。
ことをしています。
うーんあそうか俺ステータスバーとか言ったけど、まあ、
電池の持ちもちょっと違うですね、
うん、プログレスバーか
あるんですけ
ど。じゃあ 600EX2 もプログレスバーは出るの？
あ出ます出ます。
へえーはい、そっか、まあ、じゃあそれは便利だよな。
はい、
うん、
そんな感じです。はいで、はい
うん、
だって僕が買ったその 600EX2 なんですけれども、
うん
はい、あのまあこの間言いましたけどカラーフィルターとバウンスアダプターがくっついてて、
うん、
っていうのはいいんですけどね、
うん、
あのケースがやたらとでかいんです。
はい多分それは600の2じゃない方もそうです。
あそうですか、
うん、
あそっかそあそこで変わったんだ。
うん、
うん、ちょっとびっくりするほどでかくて、
うん、
これカメラ1台入るよねっていうぐらいでかいです。
そうあのね
小ぶりのあれなの
でまあまあちょっとバックの話を前しましたけど前まではあのドン家のポッケの方のバックあれに入れてたんですよ、僕ストロボって。
そうです。あ僕もそうです。
そしたら600から蓋が閉まんなくなっちゃって、
はい、あそうですよね。あのそうだからもうあのそのでついてきたでっかいケースは使ってなくて、
うん、
580のケースにグイグイって突っ込んで使ってます、
うん、あ入ります？
まあかろうじてね、うん、一応あのバウンスアダプターとかつけてなければ
あはいはいはい、
はいギュギュッとやると入ります。あとあのなんか足があるじゃないですか。足っていうかあの簡易的なこう、うん、
立たせるやつね。
あ立たせるやつ、
はいはいはい、
あれをあれが入ってるとね、ちょっとそのケースがすでにそこで何ミリかこう厚くなってるから、あれを外しておけばかなり楽勝です、パッと入ります。
へ
ーそうで、
そ
はい、そっちを使ってるんですけど、このケースどうしたらいいのみたいな。
そう、だからもう入れ方変えちゃいました。
あ、そうです。
うん
うん、もうあれは一体 何を考えてこうなったのか。まあ確かにカラーフィルターとバウンスアダプターを一緒に持っていこうと思えばこうなるのかもしれないけど、うんうん、こんな風にする人はいないぞとか。
そうでかくなったんですよね。
はい、
でもしかしたら 2の方がさらにまた大きくなってるかもしれないですが、うん、まあ、580は入かろうじてその外ポケットの蓋が閉まったのが600になった時点で完全に閉まらなくなったので、はい、そこには入れられなくなったのは間違いないです
で、あとあのカラーフィルターは2種類、2種類ありました、うん、
いやないです、
うん、あないんですか、
あその
あついてないの430
のは、
あ、はいはい、
600は2種類なの、
そう2種類ねついてるの、濃いやつと薄いやつが、
あ
の色温度の色温度を低くするやつですね、要はアンバーにするやつ、
うん、
であの濃いやつと薄いやつがあって、
うん、
最初濃いやつ使ってみたら、うん、もうめちゃめちゃ真っ赤っかになるんです、
へ
ーであとやっぱり濃い方は光量も落ちるから、うん、すごい使いにくくて、
うんうん、
これはあの一応その色温ホワイトバランスを色温度でやってみたんですけど、3000よりもっと低い感じですもんね、
ああ、
うん、かなりガーンと落ちる感じで、
うんうんうん、
なんでまあ普段は薄い方を使って、
もしかしたら430濃い方かも、
ああそうかちょっと古いから
分かんないけど
ちょっと前だ、
うん
うん、でもその薄い方を使っていて、うん、でまあ、カメラによって対応機種があるんですが、
うん、
あのホワイトバランスを変える必要がないんですね、色温度、今までだったらフィルター貼ったら、
うん、
あのケルビンの指定で、うん、ホワイトバランスを例えば3200とか、
はい、
まあ、場合によってはこうちょっと暖色系にしたければ4000ぐらいとかって、
うんうん、書いて
自分でやってたんですけど、
やってたやってたとかやってる、
いや違うやってますよね、うん、で今はそのカラーフィルターつけたら、
うん、
もうカメラが自動的に、あこれカラーフィルターついてるからって言ってオートのまま色温度
を
調節してくれるんで、ほぼほぼ色カラーフィルターつけてるときはホワイトバランスをオートで撮ってます、
あれそれ便利、
まあまあ便利なんですけど、ただねこれもやっぱエラーみたいな時があって、
ほうほうほう
ねどういう時になるのかな、まあ背景と手前っていうかメインの被写体との色温度の、
うん、
そのが大きく違っていて、うん、
あ、はいはいはい、
どっちかが多いと、
うん、
例えば背景がすごく自然光
が
多くて、
うんうんうん
うん、でもまあ一応室内でもほら窓ガラスから光が入ってくる場合あるじゃないです
か、はいはい、
でも人物を撮るときはそこはどうしてもダウンライトとか当たってて、
うんうん
う
ん、
どう考えてもこうタングステンの色温度なんですよね、3200K、
うんうん、
でだからまあじゃあそのままストロボはそのままで撮るでしょ、
うんうんうん、
カラーフィルつけたまま撮るじゃないですか、
うんうんうん、
そうするといきなり真っ赤っかになってたりする時がたまにあるんですけど、
はいはい、
まあそれ大体ローデータで撮ってるから、
うん、
まあ失敗にはならないっていうかね、
うんうんうん、
問題ないんですけれども、
うん、
まあ、ほとんどのまあ8割型そういう大丈夫です、ね、
じゃあそのまあ私たちが言ってる某所
はい、
ずっとそのまあ外交バリバリというか上のところで最初はカラーフィルターなしで撮っていて、まあ次の部屋に行った時にカラーフィルターつけちゃうだけ、
そうですね、
の違いだけ、
はい、
うわそれ楽ですよね、だって430もそんなあるんやろうか、ちゃんとマニュアル読まないとダメです、そこいらへん読まないから、
じゃあ読みましょう、こうストロボスピードライトの裏側っていうか下側っていうか、
うん、
発光部の下側に、
うん、
まあ、爪がカチッてはまるとこがあるんです、
うん、
ですけれども、うん、ここがどうもカラーフィルターつけてるかつけてないかを感知するセンサーというか、
いやなんかあったような気がする
あ、じゃあそれを、うん、ただまあその対応はカメラにもよるって書いてありましたので説明書を読んでく
る、見てみよう、
はい、
うん、
そう、
え、じゃあいいね、フィルターを変え、なおかつホワイトバランスを変えて、
そうそう
やるからね。まあ、めんどくさいっちゃめんどくさいし、中、な、はい、ちゃんとマニュアルは読みましょうというところでございますが、
はい、そうですね、うん、はい、まああとまあバウンスアダプターの光の広がり方っていうかなとか、うん、あの横構図の時はまあほぼ問題ないっていうかすごくいいんです、うんうん、縦構図はちょっとあの縦っていうかね、カメラ縦構図にしてこう、
うん、
90度曲げてやると、
うん、
あのバウンスアダプターのあの傘がちょっと低いので市販の今まで使って
んの、うんうん、
ちょっとあの下の方というかな、あの光の回り方が不均等になるような気がするのは、
うん、
まあなのかもしれないですけど、なんとなくちょっと気になる時があります。まあでも、
うん、
だからといって困ることはないんですけれども、
うん、
まあ、そんなところでしょうか。
うん、はい、今ちょっとね、新しくなっていろいろと、まあ、僕の場合は光量がね430なんで少しちっちゃいというかあれなんで、はい、まあ、でもなんとかなるかな。ただなんかこうここぞっていう時に、あ、やっぱ430だよなっていうもうちょっとやっぱパワーっていうかガイドナンバーの数字がもうちょっと高くないとみたいな時があるので、やっぱり EX2 頑張って買いたいなというところでございます。まあでもちょっとその何でしたっけ、580のメンテナンス終了のアナウンスをちゃんとチェックしなかったっていうね。これも
でも、うん、何年ぐらい使ってます？
何年だろう、もう結構ですよね、580は、は
い、いや、まあ僕と同じ目に合わなければいいんです
けど。ああ、そうかそうか、まあ、変えたところで
今日は、うん、あの発光管だけ変えてもそれだけ時間が経ってしまっていると、
うん、
あのね、基板とかそういう別なところも、
うん、
結果はやっぱりしょうがないんだっていうのを身をもって体験してしまった
の。それって、
はい、
あの変えられるとこ全部のパターンで変えました。なんか発光管と、何でしたっけ、あれ基板って言わなかった、
あのレンズのところね。
そうそうそう、
まあ、基板も多分基板も壊れることあるんで基板も言えば変えてくれるとは思いますけど、
うん、なんか
そこまで変えたらなんか買った方が安い、新しいの買った方が安いっちゃうんじゃないですかね。
なんか発光管と、リフレクター、
はいはい、
反射板とかのレンズか、
はい、
そこら辺を、まあ、発光管だけも変えられるし、そこまでやってっていうパターンでとかっていう話で前は変えてるんですけどね、580は、はい、600も変えてるんだっけな、うん、まあそれをやっておけばよかったなっていうね。
あ、まあそうですね
まあでもそのスノーさんの言う変えてもダメっていうのになったらちょっと悲劇的だったかもしれないけど、はい、まあそんな感じでクリップをまたちょっと使っていな、また気づいたこととかあればご紹介したいと思います。で、今週もう一つ、まあ明日、
はい、
明後日、私がちょっと某所で食べ物を取ります。
はい、
でまあ、
はい、
いろいろ聞いてみようかなっていうところでございます、
はい、
食べ物取りってちゃんとやったことないんですよ。
ああ、まあそうか、まあ、まあ普通の人はあんましないっちゃしてない
で、なんとなくイメージとして、
はい、
まあ、あのそのさんが見れるように図を描いて見てもらうような形をとっているんですが、まあ、あの対象となる被写体、
はい、
まあ、今回食べ物ですが、
はい、
まあ、逆光で撮るみたいなのはよく言うじゃないですか。
まあそうなんですけど、はい、うん、
でまあ僕の浅はかなそのいろんなところから聞いた知識でやろうとしてるのが、まあ、こんなイメージ。
あ、はい、
まあ、正面に、まあ、クリップオンなあのモノブロックとかちゃんとしたのは持ってないので、はい、クリップオンで傘つけてみたいな感じの光源、まあ、外光は取れれば外光でいいのかなっていう気もするんですけど、
ね、
正面、はい、カメラに対して被写体の食べ物のまっすぐ後ろ向こう側に、トレペ、
はい、
トレーシングペーパーで拡散してその後ろからストロボか外光か当てます、
はい、
で、もう一頭、
うん、
手前カメラと同じ方向のどっちかから弱めで、
はい、
っていうイメージなんです。
はい、まあ、まあ、大体間違いはないんですけど、
うん、
あのそうですね、まあストロボを使うか外光を使うかで随分違うんで、あ、まあ、外光はちょっとよくわからない、あのその言ってみないとわからないことを言ってもしょうがないと思うので、はい、まあ先にストロボの話をしますと、
うん、
はい、まあ、まずね、この図通りで別に問題はないんですけれども、
はい、
まあ、トレーシングペーパーのこう角度というか、そのソロボの位とカメラと食べ物の位置的にはですね、
はい、
後ろにカメラから見て本当に真逆光にしてしまうと、
うん、
まあ結局カメラに光源が入ってきたりするわけ
で、はいはい、
下手すると、
うんうんうん、
でもう一つは、皿とかそういうものが結構その思いっきり反射をすることがあるので、
はいはいはい、
あんまり後ろよりは、
うん、
ちょっと今の写真だとトレペをなんか立ったような感じじゃないですか、
はいはいはい、
じゃなくてかぶせる感じですよね。
あ、かぶせる、
はい、まあだからこれは、それが、それはね、な、うん、そう、それをもうちょっと、こう、手前っていうか、前に倒すっていう感じです。
ああ、
今、青くなったやつです。あ、そうそう、そんな感じです。
はいはいはいはいはい。
で、で、結局、撮影される、まあ、食べ物に、
うん、
トレペが映り込むわけなんですよね、単純に言うと。
はいはいはいはい。
はい、なので、全面的に映り込むと全部全反射になってしまうので、
うんうんうんうん、
適当に、なんていうのかな、適当に影ができるような感じで、ストロボの方をちょっと低くしたり上げたりと、まあ、それは食べ物とかお皿とかによって全部違うので、
まあまあそうですよね、
はい、うん、実際に撮りながらどのぐらいの影がいいんだろうって感じなんですけど、
はいはいはい、うん、でもそのなんて言うんだろう、イメージは想像してたのは、
はい、
要は、食べ物の向こう側がこう白いハイライトが乗っかってくるっていうのは、
はい、
僕はそのストロボの光がハイライトとして乗ってるのかと思ったんですけど、このトレペが映り込んでる感じなんですか。
はい、まあそうですね。トレペが映ってる感じ。はい、トレペが映ってるか、トレペから通ってきた光が、まあテーブルなり、
あ、まあまあそうか、光
に当たって、
うんうん、
明るくなっている。
あ、まあそうか、ね。
はい。
なるほど。結構じゃあ追いかぶさるぐらいな勢いで。
そうですね。うん。の方がいいんだけど、これ斜めにね、うん、トレペをセットするの難しいんですよ。
ああ、はい、はいはい。
道具がないと。
あ、
うん、なので、一番簡単なのは、うん、でも明日行くんだっけ。
朝
よく、うん、学校でやる、写真学校で うん、やってた道具としてすごい便利なのが、
うん、
晴れパネあるでしょ。
晴れパネ、はい。
あれ、あれかね、
うん、
あれにね、あの枠あれの真ん中抜いて、
はいはいはいはい、
まあ、ちょっと大きめの新聞紙1枚分ぐらいの大きさの、まあ、大きければ大きい方で、面積広いからいいんですけど、
うん、
まあ一皿料理だったら新聞紙1枚ぐらいでいけるんじゃないかな、うんうんうん、そのくらいの、あの、え、あれ、ハレパレのを、
うん、
まあ大体5セン10センチくらいかな、10センチぐらいの、うん、ある程度あの合成が必要なんで、
うんうんうん、
まあ10センチぐらいの縁を残して真ん中抜きます、
うんうんうん、
でトレペをペタッと貼る、
はいはいはいはいはいはい、
でそうするとまあもし手伝ってくれる人がいればそれこう持ってもらえばいいし、うん、自分でやるんだったら片方をテーブルにポンって乗っけといて、
うんうん、
で片手で角度調節しながら、
うんうんうん、
あ、まあカメラは三脚で、
うん、まあリリース持ってこう両手でみたいな感じだよね、
はい
はい、はいはいはい、
角度調節しながらやればいいし
っていう、うんうん、
はい、そうやるとあのロールでトレペ持っていくとこう軸が2つ必要で、
うんうんうん、
なおかつライトスタンドも2つ必要
で、はいはいはい、
めんどくさいことになるんですけど、
あのね、一応ライトスタンドにつけるなんて言ったらいいんだろう、
はい、棒、あ、横に出る棒ですね、はい、そう、アームみたいなやつ、
こんなになってて、で単純にあの線か、こういうやつなんて言ったらいいのこう、
はい、
棒にこうギュッて曲がってライトスタンドの方に刺さるみたいな、
あ、はいはいはい、
で、まあ、このまっすぐのところにこの料理の上の
乗
って、テーブルの方にテープかなんかで止めちゃえばまあなんとかなるのかなとかって思ってたんですけど、
まあ、それでもいいと思いますけどね、
うん、でもハレパネに貼って板状にしちゃうっていうのは確かにアイディアですね、
うん、まあこれどこの学校でも多分やってると思います、
ね、
写真学校さん、まあスタジオとかでも多分やってるかもしれない、
うん、ああなるほどね、
簡単だから、
うん、
特に学校はこれ便利なんで、
あ
の、
うんうん、
こう必ずまあ、学生同士で撮らせる、あのチームで撮らせるんで、
うんうんうん、
持ってる人を撮る人、
うんうんうん、
ライトを動かす人みたいにしてやると、うん、すごく効率よく撮れるんですよ。
まあそうだよね、も学生さんと学校とかだったらその持ってる人もいろんな見ながら勉強になるしね。
そう、そうなんです、ね、
ま
あそれが、まあ、割といいかな。
うん、
うん、あのトレペをちゃんとこうライトスタンドとそういうブームアームっていうか、
うんうんうん、
アームを使って、うん、きちんと貼るって結構難しい。
ああ大変なのか、
はい、難しいというか、あの、うん、台とか撮影台の撮影台が撮影台っていうのテーブルが、
うんうん、
どんな状況かによって、
うん、
ライトスタンドが近づけないとかも
あります。ああそうか、それもあるのか、そうだよね、確かに、
はい、普通の、まあ普通の、ごく普通の4本足のテーブルならいいんですけど、
うんうんうん、
なんか、まあいろいろな形のはあるじゃないですか。
うんうんうん、
カウンターみたいな
ところ。はいはいはい。そうだよね。
はい。まあそれなんで。
うん。そうか。まあどっかで買っていけるかな。
あ、まあなんか急な話であれ、
う
ん、まあ
もう最悪段ボールとかでもいいかもしれないよね。
あ、全然全然 OK です。
だよね。
ハレパネが便利なのは見た目がいいのと、
あ
の最初に貼るときにこう乗りついてるんで楽だっていう。
ああそういうことか。はいはい。うん。まあちょっとそれはチャレンジしてみたいなと思うんですが、はい、ね、あとね、これ要は広角レンズだと歪むから望遠。
そうですね、
標準から望遠ぐらいのかなっては思ってはいたんですけど、はいはい、絞り、これってなんだろう、基本的には、
はい、
料理の端から端までピントが合ってる方が正解なような気もするんだけど、 でも前の3分の1ぐらいあって後ろがボケててもとか、はい、あとなんていうんだろうな、まあ要はそのブライダルで出てるお料理なんか撮ったりするときにちょっとぼかすんですよ、はい、僕浅くしちゃうときがあって、
はい、
でまあどっちがいいかなって結構悩むときがあって、
あ、はい、
まあ、あの全部がそういうのじゃなくて何枚かに1枚その、
うん、
被写界シート浅めの、
はい、
混ぜてみたりとかするんですけど、一般的に料理写真っていうのは、
はい、
合わせるもん、
それは使う用途によって
あ
で、もうメニューだったらできるだけ全体がはっきり分かるように
撮る
こう撮りますよね、うん、まあ皿の端から端まで合わせなくてもいいけど、
うん、
少なくともメインの料理はこう全体がはっきりするようにとか、
うんうんうん
うん、しまあ品数があるようなね、例えば中華料理みたいなとか、
うん、
ほらあの和食にしてもいくつも皿が出てきちゃったらそれは一応はあのあまりボケて分かんないっていうのは困るので、
ああそうかそうか、はい、そのいっぺんに複数の料理を取る場合は、はい、まあそうだよね、うん、全部がピンと合ってないと分かんないよね、
はい、ですね、でまあ一皿だったら、うん、まあその料理がまあ例えばなんこうスパゲッティとかパスタでいろんな種類のパスタがありますっていうようなメニューの作り方だったら、
うんうんうん、
あの全部が全部こうきっちりとやらなくても
うんうん、うん、
そのソースの感じとかが分かればいいっていう取り方も もちろんあると思うんですけどね、でもまあ普通メニュー的にはまあ全部同じ角度で同じような感じでちゃんとピント合って撮ってた方が
そうですよ、ね、
使いやすい、
そうだよ、ね、
でもメニューを作る人も使いやすいでしょうね
まあメニュー見る人もね、なんか変にかっこつけて、でもこれ何が入ってんだろうみたいになっちゃうのもあれだしね、
まあやっぱりちょっとそれはレイアウトがそのメニューのレイアウトと、これにはここが入りますとか、これはあの表紙でちょっとイメージっぽくとか、そういうあの指示がないとちょっと困ります
ね、うん、いやというかそこも含めて俺やるだけいけないから
あ、じゃあ自分の好きなように
、まあ、好きなようにできちゃう分なんか悩んじゃうなみたいなね、
あ、そうか、
うん、
そんな感じなんです、じゃあです、まあ、一通りはちゃんとそのカタログっぽく
うんうん、うん、
ちゃんとこうきちんと撮っておいて、
うん、
なんかこれ良さそうっていうのをイメージっぽく何種類か撮っておけば、
うんうん、そういうことか、
いいんじゃないでしょうかね、うん
うん、あとこれ、まあ、横から見た時にイメージとして位置的にこんな感じかなと思ったんですよ、
はい、
ややちょっと高くからこう、
うん、
見下ろす、まあ奥の方までの料理が見えないとダメだしみたいなので、うんうん、まあ45度じゃないんだけど30度ぐらい、
あ、まあそうですね、
の位置からかなと思ったんですけど、これ真上から撮ったりするようなことってあるんですか？
ありますよ、本当に真上から撮るっていう
撮り方
ももちろんあるし、うん、まあこうじゃなきゃいけないっていうのは特に なくて、
うんうんうん、
やっぱりそのこう雰囲気というかそこのお店の雰囲気とか、
うんうんうん、
あとまあそのレイアウトでこれはどこに使うかとか
うんうん、うん、
ありますからね、
うんうん、そうか、
うん、
なんか
あと、あまりバラバラになるのはやめた方がいいと
思う、ああそうですよね、この料理はあれとかこの料理はこっちからみたいなのはね
、はい、
同じ位置から撮るとか、まあそのライティングの雰囲気も変えずに一通りは撮ってみたいな、プラスアルファで違うのを何枚か撮ってみるみたいなのはありかもしれないけど、
うん、
基本同じやつが揃ってないとおかしくなっちゃいますもんね、
うん、はい、うん、まあ、あとこの手前のお越しっていうんですけど、あの、
うん、
ストロボなんですけれども、
うん、
まあ、これは本当に弱くてもいいと思います、あの光量的にね、うんうん、
はいはいはい、
で 実はあのなくてもこうレフ板をこうそもレフ板で あの起こしてやると、
あ、はいはいはい、
きます。
へえ、
うん、であの背景っていうか後ろからのメインライトが強かったらもう、
うん、
レフ板で起こしちゃった方が自然な時も、
お
っていうか、うん、F 版で起こした方が楽かも。
ああそうですか、
はい、手前のストロボは結構ね、あの、うん、変な影できちゃったりする時があって、
ああそういうことか、
うん、光量を思い切り絞ってもなんか妙に手前だけ明るくなるとか
あ
って F 版の方がやりやすいと思います。
おその場合って例えば、あこれじゃこれ、
はい、ああそうそんな感じとか、
こんな位置関係みたいな感じ、
あそんな感じですか、はい、
かこう
こう、うん、あのまあかあれに料理とか皿にかからなければどこでもいいんですけど、剣と士を三角形に折って、
うん、
ポンって机のそのカメラの前に置くっていうのが、
はいはいはいはい、
はい、僕はよくやってますけどね。はい、
あそうか、やっぱりそれで白のあれはいるんだね。
白い剣と士はあった方が。
で黒前に一度だけスノーさんが物取ってるのを見させてもらったことがあったんですが、はい、あの時黒のも使ってたじゃないですか。
はい、黒。はい、ああ、黒布。
黒紙で筒かなんかにして横立ってたり。
はいはいはい、
あれは食べ物はあり？
いや、あましないと思うんですけど、なんかよほどこうシャープに見せたい食べ物なら別ですけど。
まああの時のはそうか、そういうあれかと。
あのシャーベット系のやつ、
うん、そう
はいはい、まあ陰影つけたり、
はいはい
はい、
あんまりそこまでいらないかもみたいな感じですか。
うん、そうですね、一皿料理だったら割と平べったい感じですか。
だと思います多分
そうですね、うん、はい、だったらそんなにあのレフ板も必要ないかもしれない
っていうか、っていう感じですか、うん、まあそうか、あ
の平べったいんでね、
そうだよね、
平べったいんであんまりあの補助工とかバンってやる平べったくな、本当に平べっちゃったくなっちゃうかも
しれない。ああなるほど、
まあ本当、まあちょっと軽くレフ板で起こしてあげる、
うんうんうん、
むしろあの気をつけなきゃいけないのは、
うん、
そういうソースとかあるいはまあご飯もそうなんですけど、
うんうん、
逆光が強すぎて飛んじゃうっていう、まあ、これはデジカメなんで見りゃ分かるんですけど、うん、あのこうギラギラしすぎないように、
うんうんうん、
ない位置をうまく探すっていうのがコツなんじゃないでしょ
う
か、
うん
まあ、多少 の, その反射はあった方が絶対いいんですけど
ね。なんかハイライトが乗ってツヤツヤした感じっていうのは出したいなっていうのがあるんですけどね。
全面的になんかギラギラしちゃうと、
なるほどね。
わかんなくな
っちゃう。はいはいはい。
それあのなこう液晶モニターでなんていうんでしょうかな、こう実際と違った見え方をするときは時々あったりするので、
うんうんうんうん、
気をつけた方がいい。
なるほど。あとなんていうの、いわゆるシズル感っていうのは、
うん、
なんかこう秘訣みたいなのはあるんですか？
難しいですね。
そこは。
テーブルクロスとか、
うん、
あのそういうあるいはテーブルの色とか、
うん、
そこも結構重要なので、
はいはいはい、
まあの、まあ、シズル感に関して言えば、
うん、
できたものをさっさと取るっていう。あったかいうちに、
はいはいはいはい、はい、
まああったかい食べ物、
うんうん、
あのもう長々とやってるとだんだんなんとなくこう、
いややっぱりそうなんだ、
そうですね、ソース系のものは膜張ってきたりとか、
はいはいはいはい、
しますので、 だからまあそのダミーでお皿で、
うんうん、
同じお皿を置いといてもらってそれで大体様子見たら、
うんうん、
あとはできるだけ出来上がったばっかりのものをポンと乗っけて、
うん、
さっともう 1,2 分で取っちゃうっていうのが一番いいと思います、
うん、
はい。であと、うん、まあその背景の話ですけれども、うん、変な色を使うと変な感じになるので、
はいはいはい、
テーブルクロスとかまあ向こうがあればそれでいいと思いますけどね、
うん、
たまになんかあのこうモスグリーンとかですね、
うん、
ブルーとか、
うん、
こう 見た目にはいいんだけど写真的にちょっと難しい色がたまにあって、印刷的にか、印刷的に合わない色とかあると思うので、
うんうん、
まあ白が一番無難ですけど、なんといっても白が無難なんですけどね。
うん、
まあ、あとテーブルがそのこうどんな色か、
うん、
茶色い濃いなんかそういうこう重厚な感じのテーブルだったら。
うん
まあ、ちょっと気をつけないと、
うん、
なんか沈んだところに、はい、あのすごい濃いところにボンって乗っかってるって
、ああはいはいはいはいはい、
っちゃったりとかするので、まあそこら辺は、まあ、ちょっと相談しといた方がいいんじゃないですか。
なるほど
背景どうするっていう話です。
そうか、
まあ白いテーブルクロスならそれが一番
うん、
一番だ、まあどんな料理にも合うと思いますし、
うん、じゃあまあ白で取っといて、まあ後でなんか合成するとかそんなあれなのかな。
ああそうですね、まあ食べ物ってあんまし変な背景で取らない方が僕はいいと思うんですよ。
うん、ただもうなんか真っ白の中、うん、それこそ晴れパネルみたいな真っ白いものを持ってっといたらその上で取っちゃえばいいっていう感じなのかな、
うん、まあそうですね、まあ、白ケントに白ケント紙があれば、
ああはいはい、
ケント紙何でも使えるんで、うん、ケント紙が白いケント紙はもう万能なんで、
うんうんね、
いいんじゃないですかね、
うん、じゃあもう物としてはそのケント紙とそのトレペを貼る貼れパネか段ボールか、
はいはい、
で黒はまあいらないかもっていう感じ、
うん、
それぐらいですか。なんか小道具的なものって。
はい。まあ段ボールちょっと茶色っぽい色ついてるからそれが気になるっちゃ気になる。
ああそうか。段ボールで代用するんだったら白いケント紙貼るとかしとかないといけないってことか。
まあ、まあ、厳密に言うとそうかもしれないです。
あ
まあ、お皿とかにこう
色乗っちゃうもんね、
映る時があるのでね。
そうですよね、
まあ、あとスプーンとかそういうスプーンも一緒につけて取るとかいう時は気をつけた方が、
うんうんうん、ああ映り込みでね、
はい、はい、
そっか、
段ボールなんか段ボールで取りましたってバレまあ普通の人はそこまで見ないけど、
うん、
自分で撮って後で気がついた時のバツの悪さと言ったら
ここに段ボール映ってるみたいな、まあそうですね、まあじゃあそれはやっぱ白の剣としては余分に持っていくようにしないとって感じですね。なるほど。あそう、あと聞いておきたかったのが、あの煙あるじゃないですか、あの、
はい、
食べ物湯気
はいはいはい、
まあ、例えばラーメンとかだったら、こうふわーっと出てるのが、
ええ、
あれがどこだっけな、銀一かなんかで見た時になんか試験管みたいなのに入ってて、
はい、
その食べ物専用のなんかちょっとお高なツールがあったと思うんですけど、
ええ、ありますね、はい、
ああいうのって使ったことあります？
いやないです、
ああいうのってなんか代用とかドライアイス、
いやドライアイスっていう人もいますけどね、うん、本当にコマーシャル写真でやるところは、
うん、
ドライアイスをお玉ですくって、
うん、
上からシュッて落とすっていう、
へ
ー、上がってこないからドライアイスはあの煙は冷たいから下がるんだ、
はいはいはいはい、はい、
だから撮る時に上から落として、 で、あの、まあ、落とした時にこう上がっ、まあ、それは落ちてるか上がってるかなって分かるんで、まあ、あとその料理があったかい、あったかければちょっと上昇気流でこう持ち上げられて、
はいはいはいはい、
であと湯気っていう素材が、素材の写真がありますし、データがありますし、
そんなんなの、
はい、合成用湯気だ、確かそういう素材も、素材もあったと思うし、
なるほどね、
はい、あの、まあ、鍋みたいなものだったら、
うん、
あの一煮立ちさせて、うん、パッて、あの火を消すんですよ、
うんうんうん、
そうすると湯気がバッて出ます。
へえ、それ知らんかった。そうなんですか。
うん、あの僕もそれはあの師匠に習いましたけど、
はいはいはい、ボコボコしてるよりも切った方が湯気出るんですか。
グツグツしてる時は、うん、この炎の温かさがあって、水蒸気がにならない。
なるほど、
湯気にならない。だから一回グツグツってさしてパッて消すと、あの周りから冷たい空気が、
はいはいはいはい、
余計より湯気が
へ
えわって出るんですけど、うん、寒、あの冬みたいに寒い時に寒いところでやると、
うん、
湯気しか普通なく
なる。あ、なるほどね、もうもうになっちゃうんだ、
はい、そう、もうもうになる。特にストロボ強いとなんか、おお、いい感じと思って撮ってみたら真っ白っていう。
ああ、
舞台でスモーク焚きすぎた状態になる。
はいはいはいはいはい、まあそっか、ストロボがあるから余計反射して真っ白けになっちゃったりするのか。
真っ白けになっちゃったりする。
難しそうですね、湯気。
湯気は、まあ、湯気はまあみんな苦労してると思いますから、ね、まあ、だからもうそういうコマーシャルの撮影だと人工的なものにしてよりコントロールできるようにしちゃうんじゃないですか。
なんか結構のその試験管一本で なんとかってか、
そうそう、
結構いい値段するんですよね。3000円とか、これ3000円、湯気のために3000円みたいな。まあでもそういう撮影だったらそんなの言ってらんないのかもしれないですけどね。
うん、まあ、もうその合成のためだけに湯気だけ取るとか。
へえ、あ、その
でも
さっき言ってた合成用湯気を自分で作るってこと。
まあ自分ですけ
ど。なるほどね。
とか、うん、ありますし。今回はこれそういう鍋物もある。
いや全然、あのね、あまりにも事前情報が少なすぎて何があるかも分かんないし、
あ、
うん、そのテーブルのあれとかそこら辺も、あの要はお店のその外交を取れるかどうかみたいなのも含めて、お店の中のやつも一回写真欲しいんだけどって言ってるんだけど、やっぱりね、オープンを控えて大変みたいで、一枚もそういったその判断材料となる資料が届いておらずですね、非常に心配な状態で行く感じなんですけど、まあね、まあこれいずれオープンにできる時も来ると思うので、またこんな感じで
宣伝も兼ねて
格闘してきましたみたいな。その合成用湯気ももしかしたら使ってるかもしれませんが、はい、まあ、そんな感じで、行ってきてみたいと思いますということで、はい、なんか食べ物取り何かご参考になるところがあれば皆さんもチャレンジしてみてください、
はいは
い、まあ、結構 SNS とかね、そういうのに上げるのにいろいろ工夫して撮られてる方も多いんじゃないかと思いますが、
そうですね、
はい、
あの iPhone で LED ライトをかざして撮ってる人いますからね。
本当。
うん、あのこう手持ちの。
はいはいはい。それは iPhone のライトじゃなくて、
じゃなくて
照明用のライトを別で。照明用の
ライトみたいの。
へえ、
うん。手伸ばしてヒュッと横からや、横っていうかちょっと奥から。
へえ。で撮ってるのは iPhone なんだ。
うんうん、まあ要はああいうインスタグラムみたいなとこにあげる。
すごいな、本気ですね、なかなか。はい、まあね、結構そういう撮る機会の方も多いかと思いますので、なんか アイディアの一つにでもなればと思いまして、はい、こういうお話をさせてもらいました、はい、また次回こういう撮影ものもご紹介できればと思います。お届けしましたのはハンツケと、
はい、スノーでした、
はい、ではまた次回。はい、ということで360回お聞きいただきました、ここからは次回の361回収録した予告になります。
はい、
まあ、ちょっとこの予告が取れていなかったので配信が360回遅れて配信になっていると思いますが、
はい、
ようやくしばらくぶりに収録ができました、はい、最初まあ風車、
はい、
毎年じゃないのか、各年、今のところ各年で写真展をやってきているスノーさんが、
はい、
もう風車の写真を撮るなら風車の潤滑油まで見てやれっていうことで、はい、風車発電展こんな展示があるんだってちょっとびっくりしましたけどね、
はい、
その時の様子をちょっとご紹介いただき、はい、なんでこれに行ったのかっていうと、実は CP プラスにも行くつもりだったというところが行けなかった、はい、私も行ってません、はい、っていう、ただその CP プラス気になりつつも見れていなかった、
はい、
キャノンのフルサイズミラーレス、
はい、
R シリーズ、
はい、
を、ショールームで見てまいりました、はい、でまあ一応女性のなんていうんですか、ああいう人、フロアレディ、違うな、フロアレディじゃない、
説明員
でいいのなんかもっとかっこいい言い方ないのかね、まあ立たれてる、
はい、
まあ女性の方、
はい、
販売員の方、販売員、説明員か、やっぱり
説明の人ですよね、
が来てくださって、でもなんかさ、はい、こうなんていうの、そういう CP プラスみたいなイベントの時に来てるようなちょっと小綺麗な格好して立ってたりするじゃないですか、
はい、はいはい、
なんかいい、まあいいやまあそこのスタッフの方にいろいろ説明を少し聞きながら、はい、まあ、短時間だったんであれだったんですけど、
は
いろいろ親切に説明をしていただいて、見てきたらちょっと欲しくなっちゃったっていうようなお話をしております、
はい
はい、で、まあ、最後ちょっと重い話にはなるんですが、まあ、この番組でもご紹介してた雑誌、Days Japan の編集長、
はい、うん、まあ、編集長というか、なんて代表というか、
代表
ではないのかな、肩書きちょっと分かんないですけど、
はい、広川氏が、
はい、
いろいろと、編集部のスタッフに対してセクハラパワハラという問題が発生して、はい、まあ、最終号がっていう形で発表されてしまったと、
はい、
まあ、そこからいろいろ感じた、本当にいろいろお話をしております。まあちょっと硬い話であったり、ちょっと暗い話であったりっていう部分はあるんですが、まあちょっとね、写真に関わるっていうか、私たちにとってはまああまり目を背けてもいられない感じもしたので、うん、話題として取り上げさせてもらいましたので、ぜひ最後までお聞きいただければということでございます。
はい、
ということで次回361回。風車ミラーレスディーズジャパン、
はい、
ということでお聞きいただけたら幸いでございます、
はい、
ということでお届けしましたのは半助と、
はい、スノーでした、
はい、では次回360回聞いてください。